聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書の第12章からです。88ページ、マルコによる福音書の第12章の41節からお読みいたします。新約聖書の88ページ、マルコによる福音書第12章の41節から44節お読みいたします。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れている様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤマメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言ってよく、この貧しいヤマメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。以上です。今の広島のルーテル保育所は海外と交流をしておりまして、一つはアメリカ のロサンゼルスにあるハンティングトンビーチの復活ルーテル教会のプレスクール、学校に行く前の子どもたち、保育園ぐらいのですね、0歳児は多分いないと思いますけども、その子どもたちと、交流を、Zoom でですね、しております。で、今はですね、平和の絵の交換ということで、今回はルーテル保育所の子どもたちが自分たちの平和についていろいろな、一緒にご飯を食べるとか、お風呂に入るとか、子どもたちが考える平和を絵にしてもらって、であとメッセージをつけて向こうに送りました。で今度はまた向こうからも何か送ってくると思いますけども、その一つに依頼したのがですね、プレスクールが大切にしているものとか、その生活とか、そしてそのやってることを動画にしてですね、30分ぐらいで日本のこの先生たちが学べるような動画を作ってくれませんかという、それをお頼みしたらですね、快く引き上げてくれて、多分また来ると思います。何がですね、それしたかったかっていうと、ルーテル保育所もルーテル教会のものってかやってるんですけども、そこで問われているのは何かっていうと、キリスト教保育というですね、わからないんですよね、キリスト教保育、それ自体があるのかなとかですね、日本だけしかキリスト教保育っていう言葉はないんじゃないのっていう、それはアメリカとかフィンランドとかですね、ドイツとかはですね、それは当然のことだからだと思うんですね。別にキリスト教ってつけなくても当然その根底には神様の愛があるという。ただ日本はですね、働いている方々はみんなノンクリスチャンですしですね、その中でキリスト教保育をしなさいって言われてもきっと難しいだろうなって。お祈りとかですね、それもですね、食前の祈りとか、ですね、当園の祈りとか、その祈りもですね、ノンクリスチャンの先生たちにとってはやっぱりかなりですね、プレッシャーがかかってるんだろうなと思います。そういう中でですね、アメリカのプレスクールの一日はどういうふうになっているのかとか、何を大切にしているとか、そういうことをですね、実は動画にしてほしいと頼みました。そうするとですね、先生、向こうからですね、分かりましたですね、一つ気づくことは、向こうでは子どもが何か問題を起こしたり、何か悲しんでたり、何かするときっていうのは、必ずハグをして、先生がお祈りしてくれるんだそうですね。もう必ずこうハグをして、いや、それって大切だなってですね、怒ってたり、泣いてたりですね、喧嘩したりしたら、必ずハグをしてですね、神様にですね、お祈りしてくれるという。そういうことをですね、多分学んでいけたらいいなというふうに思いますし、また今度はですね、ルーテル保育所も動画を作ろうと思ってますけど、日本のですね、保育所のきめ細やかさっていうんですかね、子どもたちに対するそのきめ細やかさっていうのは、向こうは学ぶことがあるんじゃないかな。特にですね、ノートですよね、毎日毎日親と交換のノートがあって、そこにびっしりですね、その日の子どもたちの様子が書かれてあってですね、でそれっていうのは先生がその子のことをちゃんと見てるんですね。そして昨日と違うですね、今日はこんなことがありました。でそれは親にとってみればとっても大切な記録になるしですね、もっと言えばそこまで細かく見てくださってるっていうか、自分の子どもが愛されてるってことを分かることなんでしょう。 だとするんだったらですね、先生たちが子どもの昼寝の時間に一生懸命書いているそのノート、そのことをですね、アメリカのですね、先生たちにお伝えできたらいいなと思いながらですね、動画を考えています。まあ、どれだけですね、細かいことに気づくかっていうのは、その人をどれだけ見てるかという、まあ、そのことだというふうに思うからです。まあ、それは根底にはですね、神様の愛っていうのがやっぱり両方に、まあ、ルーテ福祉はですね、先生たちは牧師なんで、でもその根底にはそういうものがあるんだろうなというふうに思って見ております。まあ、今日はエルサレム神殿のお話で、まあ、イエス様は大勢の金持ちたちがたくさん献金する様子を見ておられました。まあ、しかしイエス様が見つけられた、目に留まったのは何かっていうと、一人の貧しいヤモメが献金する様子。誰も目に留めないようなですね、この貧しいものがですね、まあ、目立たないですね、献金をするですね、音もしない献金だったのかもしれません。まあ、その当時はですね、音がしてたくさん入れたものっていうものがですね、もてはやされる時代でしたので、多分この、夫人のですね、献金はきっと音もしなかったでしょう。でもその小さなことにイエス様が目をですね、つけられ、そして、見られたということです。ほんの小さなことも見逃さないというイエス様はですね、そのですね、やもめにですね、きっとですね、目を留めてですね、その人に愛を注がれていたというふうにも思うのです。ですから、どんな小さなことにもですね、気づく神様の愛ということを私たちはもう一度、私自身を通してですね、やっぱり信じなきゃいけないなと思うのです。あるレストランのですね、ウェディングに呼ばれていった時のことでした。まあ、とっても人気のあるレストランでですね、まあ、イタリアの炒め飯のレストランだったんですけど、何が評判がいいかですね。で、周りの人に聞いたらですね、なんて言うんでしょうかね、お客さんを待たせないっていうんですか、何か欲しい、なんかまた水が欲しいとか、なんか欲しい時にもうその時にはもう来てるって、それってどういうことなんだろうって、自分がこうして欲しいと思う時には必ずもうそのお店の人が横に立ってるって伝えればいいっていうですね、それぐらいですね、早くですね、自分たちがしてほしいことをしてくれるレストランっていう。で、オーナーにですね、聞いたんですよね。このレストランはどうしてですね、そういうことができるんですかって言ったら、まあ、社員教育の一つなんですよって言ってですね、で、お客さんのですね、動作には二通りあるってことを教えてますって。それはですね、顔が縦に動くときと、頭が縦に動くときと横に動くときですね、こうかこうなんでしょうね、それを見極めろですね。で、縦にですね、頭が動いているときはそれは食べているときだからですね、声をかけちゃいけない。で、横を動いているときには何かを探しているときだから急いでいけというですね、もうこれだけですって言われたんですね。だからよくお客さんのですね、その様子を見ておりなさいっていうふうに教育してますっていう、まあ、その点だろうなと思いましたですね。縦に動いてるか横に動いてるか、そこにいつも注意して見ていなさいというですね、まあ、それができるからですね、そのレストランはですね、人気があって売り上げがですね、多分たくさん上がってるんだろうなというのを思って、その話を聞いておりました。まあ、イエス様は貧しいヤモメの小さな仕草にも目を留められたということです。彼女をじっと見つめておられた。そして彼女の中にある全てを神様に委ねるっていうところまでですね、神様は見てくださっている。信仰を見られた。まあ、神様は私たちの小さな思いまでも知っていてくださる。そして配慮してくださる。そのことをですね、今日私たちはこのところから学べるというふうに思います。神様に全てを委ねる信仰、それはどんな小さな信仰であっても、神様は見出して、それを良しとして、自分のところに迎えてくださるという、まあ、そのことを感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たちのどんな小さな信仰も見逃さずに見て、そして受け止めてくださいます。どうか私たちが日々、その私たちの中に起こるその信仰の出来事の一つ一つをどうか祝福して守り導いてください。その信仰ゆえに、主よ、私たちを救いへと導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、 牧師母子の家族と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、谷通り幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。コロナで苦しんでおられる方々や、医療従事者の方々にどうか主の導きが、祝福が、恵みがありますように。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。